加瀬谷浩二です。
中澤正人です。最近ね、ちょっと自分を見直そうと思って、
やっぱ年末だからね、自分を見直すよね、
うん、見つめ直して、自分の課題をクリアしていかないとなという、
おいいね、
思ってね、
そう、自分を高めていくのがいいよ、うん、
でまず自分でも一番よく分かってるのは、うん、滑舌って思って、
え、そう、
結構だよ。
ああ、まあ、
結構ね、あのね、
僕聞き慣れてるからな、中澤さんの喋りに。
そう思うし、あの、やっぱ音だけの世界とか、耳で聞いてるプロフェッショナルにとっては、微妙にもにょる。
ああ、そうだね。
ということで、ちょっと、立ち戻ってね、すごく基礎的なことから始めようということで、今ここに棒があるんですよ。
棒があるね。
これを、
細長い棒があるね。
棒、ドーナツ屋さんの某ライオンの形をしたマドラーの棒、
まあ、ポンデリング的なやつだろうけどね、う
ん、これをですね加えて、
あ、加えた、あ、棒を加えた、うん、そして
口角をね、
うん、
上げるんですよ、
口角をね、
うん、口角を上げるんですよ、うん、でこの状態で喋るというね、
うん、
訓練を今してるんです。
お、結構いけてるね、
この状況です。
お、
この状況で始めていきたいと思います。
このまま進んでいくんだね。
はい、
本当に
しばらく
分かった。じゃあ
ずっとは無理だと思う。
あの例のオープニングの定型文をそれで読むところまではとりあえず聞こう。
お、
ではそろそろ参ります。プロジェクトワンサイズ三色どんぶり。魔術師手術師手術中、アルビノエンターテイナー加瀬谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
どうも、魔術師手術師手術中、中澤正人です。
あ、棒を加えてそうならまあいいんじゃないかな。
すげえ危ねえけど、
すごい意識するよね。作業とかは口をうまく閉じられないとすごい意識するよね。
あと舌を引っ込めるとかね、ちゃんと、うんうんうん、っていうのね、注意してますけど、
っていうのをねって言った今
っていうのをね、何をどう聞こえたの、
トゥルンノのねって
、この番組は中澤正人と、
中澤正人も言いにくいな、
中澤正人と加瀬谷浩二が雑談したり告知をしたり、時には真剣に語り合ったりしながら、それぞれの持ち味を引き立て、旨味を引き立てつつ、自由なパーソナリティをお届けするフリートーク番組です。
結構意識し始めると音って面白いね、
うん、これはね、あれなんですよ、そろそろ
外し、何、
そろそろ外したい、外しは、じゃ
あ、じゃあしばらく僕が喋るから、うん、まあ相槌打ちながら外すタイミングを見計らっといて、この前コラム更新したじゃん、
うん、
で12月15日のコラムで、うん、1年を振り返ったわけよ。
はいはいはい。
で振り返りにしようと決めて思い出しながら、うん、書き始めてから、うん、あ、この頃何あったかなと思って、うん、スケジュールをね見直してたの、
はいはい、
見返してたの、うん、でもう今基本的に僕のその仕事のスケジュールとかは、うん、全部 Google カレンダーでこう会社で共有して回してるから、それをバーって見ながら、
うん、
ああ、なるほど、この時期これをやってたかっていうのをうっすら思い返してたんだけど、うん、あれって思って、僕多分9月頃から持ってた手帳をもう開かなくなって、手書きの方、
ほうほうほう、
なんかね、
なんかちょっとわかる気がする。
持ってる手帳を、
うん、
にまずこう全部書き写してたわけよ、
はいはいはいはい、
スケジュール入ったものを書き写して、で手帳を見て動くみたいのをずっとやってて、
うん、
で手帳だった頃は、まあ、しょうもないメモとか、あとなんか筆圧とか字の汚さとかでさ、うん、感情が残ってたんで、ね、手帳の方
に、あ、はいはいはいはいはい、
だけどスケジュール Google カレンダーの方を見てもその思いは自分の記憶でしか蘇ってこないから、
あ、
もうほとんど覚えてないってのに気づいて、
しかもそういうのでさ、記憶を預けるとさ、
うん、
あの、なんか、感覚もなくなるよね。もうそこでスケジュール帳にもう書いちゃったから、記憶がそっちに 行っちゃってて、こう書いた時の感覚とか、
うん、
なんか思い出せなくなるのはある。
でもそう、それが手書きで何か手書きで何かとこう残してると、
うん、
そこに残っているから見返して思い出せるんだけど、
そうそうそうそう、
何があったかしか記録されてない、
あ、
そのデジタルのカレンダーの方は、うん、本当に自分の記憶だけしか頼りにならなくて、しかももう記憶なんて残ってないんだよ。
ああ、そうなんだよね。
そもそも僕片っ端から忘れるタイプなのに、
僕も
全然残ってなくて、はいはい、すごくがっかりした。なんか1年間ぽっかり空いちゃった気分になって、
ああ、なるほど、ね、
あれどうしちゃったの、この時期どうしちゃったのみたいな。
最近ね、そう、僕が使ってる、
うん、まあ、
これは完全にスマホのアプリなんですけど、
うんうん、
そう、そのカレンダーアプリなんだけれども、
うん、
他のカレンダーとも同期ができて、で、まあ、っていうのはあるんだけれども、あと日記が書けるっていうのがあって。
うん、ほうほうほう。それなんていうアプリ？
あの、ジョルテっていう。
あ、ジョルテか。
うん、
超有名アプリだね、うん。
あれが最近便利でよく使ってる。あの、自分でカスタマイズも結構できるから使ってるんだけれども、
うんうんうん、
あれが結構よくって、だからなんかこう、スケジュール確認したりもそうだけれども、
うん、
そう、日記もそのカレンダー上に書いてるから、何があったのかとか、こんなことがあったみたいな話をね、が書いてあったりとかしてね。最近それやってるから、ある程度記憶は。
そう。
うん、
ジョルテさ、
うん、
字ちっちゃいんだよ。一回使って、
はいはいはい、
半年前か一年前かな。あのね、
うん、
これ僕の視力的に読みやすいサイズっていうのがなかなか難しくて。
なるほどね。フォントのサイズいじれたと思うんだけど。
いじれるの、
うん。
最大が小さいの。
なるほどね。
で、それも、そのアプリ開発側からしたら、
うん、
それ以上大きくしちゃうといろんなものが崩れちゃって、そもそも表示が成立しないから、
はいはいはいはい、
これ以上上げられないっていう限界値があるわけ。
なるほどね。
で、こうカレンダー月別でバッて出したりするんじゃん、
うん、
その文字全然読めないから、
うん、
もうちょっと僕に向いてないなと思って、
あ、
そういうね、向き不向きがあってね、
はいはいはいはい、
なかなか前に使って、あ、いい、そう、機能的にはいいのはいいんだけど、ちょっと僕が使うには向いてないなって思ったりして、うん、今使ってないんだけどね。
でもいろいろ改善されてるから、もう一回見てみるといいかもよ。
うん、もうね、そう、アプリとかはね、半年一年経ったらまた別物に進化してたりするからさ。
うん、
でも本当ね、作ってる側からもわかるんだよ。すべてのユーザーが使えるようにするってなると、
うん、
そもそもこの、そのサービスの根幹とかを全部いじんなきゃいけなかったりするから、
うん、
それはなんとかしてくれよ、そっちで。って思うラインいっぱいあるわけ。
まあね、そうね。
なんか、うん、もうその、遊びで使いたい人とビジネスで使いたい人、両方を成立させるって結構辛くて。
そう、それそうだね。意味合いが違うもん、重要度が。
でも、求める人は自分の要求をこう伝えるわけ。
そうなんだよ、
ね。こうしてください、こうしてくださいっていう。わかるよ。
そう、わかるよ。
全部。
ユーザーとしてはそうだよ。
全部わかるけど、それを叶えてるともう、そもそもその、だから違うんだよ。
うん、
なかなかね、もう両方の気持ちはわかるよって。
あったりするよね。
でもまあ、ユーザーっていうのは、小鳥だというね。
ほほ？
ひな鳥だっていう考え方があって、
あ、なるほど、
すごく要求はあるけど、
うん、
結果、こちらが提供するもので育っていくので、
うんうん、
まあ僕結構ツイッターでもたまにポツポツつぶやいたりするんだけど、あ、つぶやいてねえな、最近。いろんなことを気遣って。でも、常に思ってるのは、提供者側が、なんていうの？第一生産者であって、
うんうん、
まず、作ってる側がすごく誇りを持って提供するものを受け取ってもらうところからスタートするんだよ、すべてはっていうのを忘れちゃいけないなって思って。
でもそうな、
その、まあ、エンタメもそうなんだけど、
うん、
結局お客さんがもっとこうしてほしい、もっとこうだったらいいのにってすごい声は寄せられるじゃん。
うん、
だけど、それを全部やってると、実は何でもないものになって、そもそもこっちの価値がゼロになっちゃって、
そうなんだよね、
どうしようもなくなるので、
うん、
第一生産者は、それはもちろん耳を貸さないわけじゃないけど、より良くするために自分っていうのを見失っちゃいけないよな、とかっていうのは常に意識してる。
コンセプトに見合った改良とかはね、常に。
そうそうそう。
作ってる側も、まあ、いろんなバランスとか、こういろんな制限とかありますけれども、
うん、
ギリギリ 頑張ってやってはいるんだなっていうのはいつも見てて思うし、
だからトップランナーとして、うん、ちゃんとついてくるユーザーや消費者を意識は絶対しているけれども、うん、自分が先頭で進んでいる誰かを引っ張っている立場だっていうのをちゃんと意識してないと、
うん、
いや本当にさ、まあ、僕がリアルに感じるのはそのアイドルのプロデュースとかの現場だけど、もうだから200人その場にいたらもっとこうだったら好きなのにっていう人が、うん、多分半数以上いるわけよ。
そうね。
そこに提供しているものがベストじゃない。もっとこうしてほしいって思う人が半数以上いるんだけど、全部聞いてると、作りたいものが作れなくなるどころか、多分他のものと一緒になってしまって、本当に面白くないものに成り下がってしまうから、うん、どっかで、その、あ、そこは違くて、まあ、切り離すわけじゃないけど、うん、こちらが作ってくるものを見ていてくれっていうなんか、まあ、プライドみたいなのは持ってないとね、先に進めないんだよね。
そうだね。
まあもちろんだからそこを信じてくれっていう言葉だよね。こっちはもっともっと高めていくっていうのはもちろん考えているので、ついてきてくれっていうさ、うん、そっちの声を聞いて動いているわけではないよっていうのをずっと頭を悩ませながらね。それでもやっぱり消費者が受けてくれなければ提供するその原動力にならないので、受けてもらうことはすごく大事なんだけどって思いながらギリギリのバランスをとってやってる。
まあなんかね、一つのものがこう自分の目の前に現れたら、その一つのものにすごくなんだろう、意識が集中してしまうところはあったりしてね。でその一つのものにこう過剰に要求するようになってしまったりとかね、
うん、
あったりするんだけどね、そこも難しくってね。
そうなんだよ、
難しいね。でも
そう、
でもひとまず言えるのはさ、ユーザーも生産第一生産者みたいな、噛んでない、第一生産者側も一番の部分を持っているっていうことであって、それぞれがこう全部一番だってことはないわけで、
そうそうそう、
そこをね、お互いに理解し合える、ないしこう第一生産者側がここまで踏み込んでもらっていい、ここから踏み込まれてはいけないっていうラインはやっぱちゃんと確立しとかないといけない。
そうそうそう、どちら側も誰かの思い通りになるつもりはないんだよって話で、
うん、
自分の要求は持ってるのと同じように、誰かもよりベストを目指してて、
うん、
それがお互い違うっていう当たり前のことだよねっていう、うん、まあ、そこはね、まあ、なんこんな急に真面目な話しててもしょうがないんだけどさ、ね、
でも本当合わなかったらしょうがない、
うん、うん、そう。でも、まあ、だから何かに盲目になりすぎて周りが見えないとかね、うん、またはその、うん、もう周りのことなんか関係なく好き勝手やっているっていう状態はあまり良くない。
まあね。
周りは見とく。うん、だけど、決して自分も見失っちゃダメだっていう。うん、僕もよく、その批判であったりとかは、まあツイッターのエゴサーだったり、たまに上がってくる2ちゃんだったりとかで、見るけど、
うん、
それに引っ張られないように自分を持っているっていう意識をね、すごく強く持ってるんで。
そういう意味では僕心弱いかもな、やったら、すぐブレちゃいそう。
でもまあ昔っつっても今年中だった気がするけど、うん、中澤さんの仕事で言うと、
うん、
そこに LINE を引いてもらうのが演出だったりとか監督だったりとか、
うん、
まあ台本で正解を目指すっていうのが割と導き出すタイミングがあるから、
うん、
そこを信じるっていうのが大事だよね。
う
ん。
そう。
あとはだから、そういった意味では作品を送り出したら、作品に対するものは自分のもの、自分への声であって、みんなのものであって、そして誰のものでもないっていう、
そうね。
なんともあやふやな、こう、うん、ものになるから。
でもできちゃったものを変えることはもうできないからね。
だから、うん、なかなかね。
作品によっては。
うん、まあ、ほんとね、冷たく、それこそユーザーとしてはすごく悲しい声、言葉だけど、
うん、
でも消費者と生産者にはちゃんと距離を置いておかないとダメだなっていうのは、うん、いろんなところで思う。どんなところでも。
うん、
何を提供してこちらは何をもらって、
そうそうそう、
それぞれね、
そう
からね、
そう
ね、
そうやってそういうところを理解しないと本当にお互い幸せになれないから。
いや本当そうね、
お互いが幸せになるように関係を持っていこうっていう感じなんでね、うん、年末だからね、あと本当に12月本当に頭が大変で頭も体も心も、うんうん、もうくちゃくちゃで、今日のように、話し出すととっちらかる、
うん、でこの感じだと来年振り返ってみたらまた12月、あれこれ何やってたんだろうって。
そうなんだよ、だから、うん、そのスケジュール帳ではない、
うん、
あもうダイアリー日記に特化したものをちゃんと家に置いといて毎晩書くとかをしようかなって。
あそれ大事な、
もうそのもうスケジュール帳にメモっとくっていうのは、
うん、
同じ結果を生むから多分
何をしたらいいんだろうね、メモ帳とかなんだその付箋とか、
うん、
ちょっと大きめの付箋とかにこう一日何があったのか、その日腹が立ったのか、どんな感情だったのかとかバーってもう簡単に書けるのがいいのかな。
いやこれはね
難しいだろうけど、
これはだから、
うん、
僕らテレビゲーム世代とかだと、
うん、
やっぱねゲーム的に習慣化するしかないと思うんだよね。
あ
毎日やってる楽しいっていう感覚を作り上げるしかないと思うんだよね。
そういうアプリが出ればいいんじゃないの？
いや、あるあるある。
女性向け、男性向けでもさ。
いや、超あるよ。
まあ、あるけどさ。
日記系とかで、
うん、
そろそろ書いてくださいってアラートがちゃんと出るやつ。
ああ、
で、こう、どんどんこう溜まっていくみたいな、うん。
あの、キャラクターがいて、アプリの中に。
ああ。
それと、こう、生活をするとか、こう、やりとりをする形式で日記を書く。
ああ。
こんなことがあったのみたいなね。
あ
っていうちょっと面白そうかなって今思ったけど。
そうだね。
あの別に僕ら第一生産者じゃないからね。
多分ね、うん、それはねどこかにあるだろうし、受けてないは受けてないなりになんか理由があるんだろうなとか今ちょっといろんなこと考えちゃった
。いやでもタイミングもあると思うんだこういうのって。
あ、まあ、あとはだから中澤さんがやったら2万ユーザーぐらいは使ってくれるから。
2万かな。もうちょっと頑張る。
5万。
もうちょっと頑張る。
10万。
いやそれになれるように僕が頑張る。
そうだね、
うん、
日本で50万ユーザーぐらい作れれば全世界版で英語版とかを作ったらもっと数取れるから。
なるほどね。面白そうだね。
取れるからとか
誰かに相談してみようか。
だからそれをねだから求める人がどれくらいいるかだよね、
うん、
と中澤さんの声を求める人はいるかもしれないけど、そのアプリの機能を求める人が少なければ結果
なんかね、
結果配信数伸びないからさ、
う
ん、
まあ、そういう意味では僕だけじゃ無理だなってのは思うけど、
そうやってね結局毎年年末にうわーって畳みかけるようにうわーっていろんなことやって、収束しないまま年明けんだ、
うん、
来年こそ本気出す。それでは今回もこんな感じでお送りしていますが、一旦お知らせを入れます。
プロジェクトワンサイズです。毎月1日、11日、21日と31日は三色丼。さらに毎月15日にはコラム企画も更新中。最新出演活動情報はもちろん、プロフィールや画像ギャラリーもオリジナル。パソコンからもスマートフォンからも、プロジェクトワンサイズのウェブサイト、ぜひご覧ください。シェアしてもいいよ。
毎月1日、11日、21日の3回、それぞれトーク番組1本とオーディオドラマ1本を配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。プロジェクトワンサイズのポッドキャスト、三色丼お送りしております。
12月17日から、まずアンドロイドの方で配信開始されました、自分の出演している、パズルゲームアドベンチャーアプリ、セカンドシークレット。もう始まってるんですけども、
うん、
僕早速ダウンロードさせていただきまして、
うん、
始めたんですよ、
うんうんうん、
まあ実はまだこの収録の時にはパズルゲームまでいけてないアドベンチャーゲームのみをやってるところなんですけれども、
うんうんうん、
でも 音楽とかね、イラストとかね、結構よくって。
あれだよね、なんか、うん、設定的にはちょっとワクワクする系だよね。
そう。
うん、
ワクワク？
あれ？
探偵ものです。
だからワクワクドキドキ系じゃない？
あ、そう、ワクワクドキドキ系、うん、なんですけれども、ちょっとね、これ面白いシステムがあって、
うん、
アドベンチャーパートで、
うん、
シナリオを読んで、そのシナリオが終わった、一部エピソードが終わった時に、
うんうんうん、
あるボタンが出てくるんですよ。
おう。
ライクって書かれてるボタンが出てくるんですよ。
ああ。
で、これ、でも、最初僕始めた時に、説明書を読んでなくって、そのシナリオ終わって、ライクって出た瞬間に、何これってなって。
そうだよね。
まあ、後々説明書を読んだら、そのシナリオに対する萌え度をタップすることによって、数値を増やして送ってくださいみたいな感じなの。
このエピソードライクの数値を出せるんだ。自分で送れるんだね。
そうそうそう。なんか燃えたらひたすらタップしてくださいみたいなね。で、数値を見た限り3桁あるから、多分、フルカウントで言ったら999までいけるかもしれない。やったことはないんですけど、かもしれないんで、ちょっとこれが、全く、多分ゲーム本来の性質としては、そんなにいらないものなんだけれども、ちょっと楽しくって、これちょっといろいろ活用していこうかなと思ってるんですけどもね。うん、というわけで、セカンドシークレット配信開始されました。僕は主人公の、千歳、千佳役で出演しております。
うん、
かなりね、本当いいシナリオなので、
うんうんうん、
ぜひ。
ライクしてね。
はい。
ライクしてね。うん、
いいね、ライクしてね。プレイしていただけたらと。
そうだね。
思うんですけれどもね。
これまあ、ゆっくりやってれば、うん、年越してものんびりと楽しんでいられると思うんで。
そうですね。
うん、
で、プレイしてれば必ずエンディング1個はたどり着けるようになってるので、各キャラクター。
うん、
なので、ちょっとプレイしてもらえたらなと思いますし。
どっちかな、一番最初に中澤さんのキャラに行くか、もしくは一番最後まで。いや、
僕だって主人公だから。
あれ？
僕主人公だから。
あ、そうか。
うん、全員と関わります。
え、中澤さんメインシナリオは？
僕が主人公として各キャラクターを探偵として調査する。
うん、そう、それで、
うん、
各キャラクターシナリオあるじゃん。
うん、
中澤さんメインシナリオは？なんていうの？この、中澤さんエンドは？
それは、多分僕が主人公だから、
全部
言うバッドエンドになるよ。僕だけって。
ああ、そっか。
うんうん、
それはそれで。
そう。なので、まあ、前編僕が出演しておりつつ、
うん、
まあ、ボーイズラブというね、ジャンルに当たるので、
うん、
まあ、プレイができる人、できない人は出てくるかもしれないんですけどね。
うん、まあ、好みはそれぞれだから、うん。
でもね、シナリオがすごくよくって、
お、
これはもう僕なんかで話したかな。本当こう、ボーイズラブにおける、お前はいいパパになれるよの業の深さよって話を結構いろんな人になんか最近話してる気がするんだけども、すげえよこのセリフって思って、自分で言ってて泣きそうになったもん。うわー、業が深いこのセリフってっていうようなね、シナリオ的にもいいね。シナリオライターの方が、桃野さんって言って、僕が出演したドラマ CD、マカレという作品があるんですけれども、
うん、
それのメインシナリオ、ライターをやってらっしゃる方なんで、
うんうんうん、
そういったこう、ちょっと切ない部分とかはね、お墨付きだと思います。
あ、
はい、ぜひ楽しんでいただけたらなと思いますよ。
は
い、
まあ、僕はなかなかちょっとそこに立ち入れない病気なので、なかなかプレイできないですけど。
まあまあまあ、そういうのもあるよ。これはね、だって人それぞれだもん。しょうがないよ。
そう。
うん、これでね、ボーイズラブじゃなかったらよかったのにと言われてもすいませんとしか言えない。
まあそうだよね。こっちはボーイズラブ作ったんだから。
すいません。はい、はい、すいません
だね。そうだよね、うん。そう。カレー屋に来てんだからカレー以外を求められてもカレー出してんだよこっちはって話じゃない。違うとこ行ってくれよみたいな。
すいませんね。
パスタ食いたかったら違うとこ行ってくれないかっていう。
まあでも他のお店が比較で出てきたりね。あそこのカレー屋をこれこれも出してるのにとかに言われましてもっていうね。
うん、まあ、モンスターユーザーをここで何やかんや言ってもしょうがないんだけど、うん、そんなわけで、まあ、中澤さんの関係しているリリースもの結構ちらほら出てると思いますの で、
ね、う
ん、セカンドシークレット以外もぜひぜひチェックしてみて
ください。
冬休み遊びまくってください、
ね、 本当に、うん、でも本当毎度毎度言いますけれども、人生あっての余興なので、はい、皆さんね、
そうだよ、うん、みんなも好きなように楽しめばいいんだ、うん、それでいいんだよね、好きなように、
そう、好きなように
気軽に楽しく、
う
ん、
でも自分の人生を追い詰めないようにね、
お、別に余裕があれば、
そうそうそうそう、
余裕を使えばいいし、うん、余裕がなかったら普通に使えばいいし、
そうそうそう、
なんか言えよ、じゃあ課金ってなんで話ごまかしながら誰もが分かるような言い方してるの、まあそういうことですよ
ね、
ええ、本当にもうそれぞれ楽しんでもらえればいいと思いますので、ぜひぜひ中澤雅人も引き続き要チェックしておいてください。
よろしくお願いします。
さて今回の三色丼、そろそろエンディングのお時間です。次回の配信は2016年1月1日金曜日ですね。あ、その手前大晦日12月31日もおまけ配信がありますので、どうぞお楽しみに、
はい、このポッドキャストは1日11日に、あ、これつけてやろう、
うん、
はい、このポッドキャストは1日11日21日の月3回トーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しつつ、31日にはおまけ配信を定期的に行ってまいります。
うんぜ番組では皆さんからのご意見、ご感想、応援メッセージや小ネタ投稿などをお待ちしています。メール投稿フォームからお気軽にお寄せください。プロジェクトワンサイズのウェブサイトでは最新活動情報などコツコツ更新しています。それぞれのブログやツイッターなどと合わせてぜひご覧ください。番組制作、プロジェクトワンサイズ。テーマ音楽、小林直之。今回のお相手も。
マジで、忘れ物とかそういうのを教えてくれるアプリとかあったらいいなと思います。中澤雅人と
マジでいい恋愛できる方法を教えてくれるアプリとかあったらいい僕はこのアプリで彼女ができましたみたいな
詐欺っぽい
年末も寂しさを感じながら頑張ってます。アルビノエンターテイナー粕谷浩二でした。それでは皆さんまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、
さようなら、ま